皆さん、一番お待ちかねでないね。2012年夏、新作アニメレビューのね、回が本日もやってまいりました。いやね、一部の人たちにとってしかね、まあ望まれていないね。まあそんな、まあコーナーだってことはね、分かってはいるんですけども、まあ恒例行事ということでね、ここはまあ目をつぶっていただけたらなというところでさ、でまあ一応ね、前回の、まあそのワンシーズン前の、アニメレビューの時から、まあ新作レビューっていう部分は、まあサクッとやってね、その、まあ夏の部分に関してはまあサクッとやって、その前期にやっていた、ね、もうすでにあの放送終わって、で、その中で前話見たね、アニメの方をまあ詳しくお話ししていこうかなというね、まあそんな感じのね、スタイルにちょっと今回切り替わっておりますので、ね、なので、それをちょっと聞いていただいて。で、そうすると、まあ、もうね、レンタルなんかにももう、始まっている作品も、まあ、ちょこちょこ登場すると思いますから、そうしたらね、今日このラジオ聞いて、で、まあ、その足でね、ツタヤなんかに行っていただければ、ね、そこからもうツタヤさんから、紹介料としてね、まあ、アダルト DVD 無料レンタル券なんかがね、俺宛に送られてくるんじゃないかと思いますからね。童貞ネットパル様へってことでね。来ると思うんでね。まあ、ぜひ、今日、このレビューを聞いてね、よかったななんてね、思った人はね、ぜひ、まあ、すぐにツタヤさんに行っていただいて、レンタルしていただけたらなと思っておりますよ。ね。ツタヤさんよろしくお願いいたします。そんな感じで、じゃあ今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなわけでね、ワンシーズンに一回やってきます、アニメレビューね、今日はちょっとやっていくって形なので、まあまあね、まあ望まれないね、形のね、そんなコーナーもこの世にありますからね。だけどね、まあそれはそれでね、まあ、これを機会にね、興味を持つっていう場合もありますから、でたまに本当にね素晴らしい作品をねみんなにお届けする場合もあるからね、別に俺が作った作品ではないですけども、なのでまあちょっとね聞いていただけたら嬉しいかなって思いますよ。まあ、そんなんでね、今日も23時からね1時間ぐらいやっていきたいと思うんですけども、で一応メールもねちょっとお待ちしてます、お便りね、なのでちょっといただけたらと思うんですけども、でメールか掲示板でお便りお待ちしてまして、で掲示板の場合童貞ネットとググっていただいてホームページありますので、そちらの、掲示板から、ラジオ用スレその4というのねありますから、そちらの方にね、お便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスがradio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。まああれですね、リアルタイムであれば掲示板で、事前にお届けいただけるんであればメールでいただくのがいいのかななんてね思いますんで、その辺でちょっとお願いできればと思います。まああとはね、アニメの方も一応まあ結構見たんですけど、まあその中でもね俺の意見だけだとちょっと偏っちゃいますから、こんなねアニメ今回始まったやつ良かったよとかね、あと前回やってたアニメね、これが俺一番良かったわとかね、そういうのもあればね一緒にお便りいただけたらと思いますからね、お待ちしておりますよ。では早速やっていきましょうかね。これコーナーとしてっていうかもうフリートークだよこんなのね。まあいいんですけど、2012年夏新作アニメレビューというねことで、今期もねいっぱいアニメが始まりましたよ。何本始まりましたかって話なんですけど、まあ、僕の見る、限りの資料ではだいたい30本ぐらい始まったという情報を、得ているんですけどもね、実際どうだかわからないんですけどね、僕も見てないのもいっぱいありますし、なのでね、まあ、その中から見たものをまずはちょっと、リストとしてねこちら申し上げたいというところなんですけども、ではまずはねずらっと羅列していきたいと思いますけども、 この夏ね、始まったやつで見たもの、タリタリ、アルカナファミリア、人類は衰退しました、千歳月中、トータルイクリプス、ゆるゆり第2期、あとは貧乏神が、あとなんだ、恋と選挙とチョコレート、この中に一人妹がいる、女子楽、はぐれ勇者の鬼畜美学、これなんか他の読み方あったんだっけね、わかんないですけども、あとはだから僕はエッチができない、カンピオーネ、ソードアートオンライン、心コネクト、ドッグデイズ第2期、織田信長の野望、まあ、この辺でしょうかね。ということで、今期夏ね、まあ、一応1話だけまずは見てますっていうものに関しては、こちらの、17本一応ね、まあ、見ましたから、まあ、この中でね、まあ、どうかなって話をするんですけども、俺もさ忙しいのよ本当に、あの10月宅建の試験があるんで、本当はアニメこんなに見てる場合じゃないっていうねところがあるので、正直今回絞っていく、あの、まあ、一応1話は一応ね、見ます、ね、で見ました。でこの中でいつもは惰性で、まあ、半分以上見ちゃう、多分まあ今回だって本当は宅建とか重なってなければ17本中12、3本を多分見ちゃうと思うんだけど、さすがにそれはね、僕ももう無理なので、まあ5本、6本、7本、まあ1週間でね、ね、1週間7日ありますから、で毎日1本とかね、晩ご飯食べながら1本みたいなぐらいで考えれば、まあ別にね、あの無理でもないから全然さ、だからそんなんで、今回絞っていきたいというところで、ちょっと辛口な話ね、すぐね、1話見たけどもうこれ切るわみたいな話になると思うけど、まあそのぐらいね、いつもパルはね、なんだかんだ言って見るの多いから、もう全然参考になんないっていう人いたら、今回はね、あの絞りたいなっていう人いたらね、参考になるかなと思うんでね、まあその辺ちょっと注目して聞いていただけたらと思うんですけども、じゃあ一つ目から言っていこうかな。1つ目、タリタリ、 TARITARI でタリタリっていうね、まあそんな名前のアニメが始まりまして、これは全部見ますね、本当に、あのなんか花咲くいろはみたいなね感じのやつなんですけど、それでやっぱ青春ね、高校生なのかな、青春もので、で女の子のキャラも可愛いと、でなんか合唱部の話だったりじゃなかったりみたいな話で、まあ合唱部っちゃ合唱部の話なんですけど、でそこでね、まあいろいろとそういうみんなでね頑張っていこうじゃないかってやつなんだけどさ、だちょっと青春ねもので、女の子のキャラも可愛いし、で、まあ、ネタバレってわけでもないけど、途中でなんか合唱コンクールの模様とかがあんの、そこで流れてる曲が昔やってたアニメで、リフレクティアっていうさ、リフレクティア、うん、っていうアニメだったのかな、それの主題歌が流れてて、いやーいいなーと思って、制作会社一緒なのかな、だから流れたのかもしれないんですけど、なので、まあ、とてもねその辺も、まあ、いいとこついてくんなーとかね、あったりとか、あとはちょっとなんだろう、そのアニメ中にちょっとあるんだけどさ、その動画を見るシーンっていうのがあるんだけどさ、その動画がニコニコ動画にアップされてたりとかね、それ公式がそういうちょっと手の込んだことをしててさ、ね、動画サイトにアップされてるよみたいな、そんなシーンがある的なねところで、まあ、公式がその部分をちゃんとニコニコ動画で上げてねっていう、そういうちょっと手の込んだちょっとね愉快な感じのものもやってくれたりとかしてね、まあ、とてもいいなというところでね、タリタリはねもう1話見てすごく良くて、でもう2話も見てるんですけども、2話も良くて、まあこれはね普通に見ちゃうなってところで、まあこれ継続ね、1本目の紹介から継続視聴になっちゃってるからね、まあ今後ちょっと不安なんですけども、であと2本目、アルカナファミリア、なんだろうね、ソウルイーターみたいな、よくわかんないですけど、まあ乙女、女の子1人ヒロインで、あとはイケメンの男がいっぱいみたいなね、ところのやつなんで、 多分内容も面白いんでしょうけど、うん、これがこのタイミングでなかったら見ると思うんだけど、まあ、切りましょうね。声優が好きな人はね、とても声優豪華だしね、演技もなかなかいい感じのねものありますから、その辺はおすすめかなと思うんですけど、まあいいかな今回はね。ちょっとタイミング悪かったなと思ってね、全然どんな話かも分かんないんですけどね、説明できてないからあれなんですけど、まあそんな乙女チックなね、乙女ゲーチックなねアニメですけど、まあその中でも男でも見れるようなね感じが、そのなんだろうな、本当に乙女乙女してるとさ、本当受け付けないけど、だけど前やった歌プリ、歌のプリンス様、プリンセスだかプリンスだか分かんないけどもね、あれは結構見れたでしょ、面白く男も女もだ、あんな感じ、まあ、ちょっと違うけど、まあ、あのジャンルねという感じになると思うので、あの手のものが好きだったら俺は面白く見れるんじゃないかなとはちょっと思うんだけどね、まあそんな感じよ。で、あとこのペースでやってっていいのか、もっとサクサクいくね。あと人類は衰退しました、これね、まあ人類っていうものが人間ではなく妖精さんになったね、そんな世界なんですけど、まあ人間はどんどん滅びていっちゃうのかな、それで、人は少なくなってね、で妖精さんがまあ人類と呼ばれるようになってる、そんな世界の話ということで、まあ面白いと思うんですよ、面白いとは思うんだけど、そう、切ろうかなと思って1話見て面白い、なんかまあ独特なんだよ作画とかも、とても綺麗なんだけど、まあ少し薄い感じがねするのと、まあそういうなんていうの、ちょっとメルヘンな感じをね、演出として出してる部分があるから、そういう感じになると思うんだけど、あとは結局最終地点がちょっとよくわからないから、結局いいんだけどさ、サザエさん的なものになってくれてもさ、基本的にはいいんだけど、時間があればねいいんだよ、ただ時間のない人間としてやっぱり多少のストーリーは欲しいからさ、まあ、今後ねわかんないよ、1話からね、まあ、前半はまあそういうその世界観を楽しんでもらって、後半にね急激になんかそういうストーリーが進展するとかあるかもしんないけど、まあでも別にいいかなと思って、そんなんで、人類は衰退しましたは残念ながら1話で切ろうかななんてね思っております。あとは、千歳ゲッチュね、これ3分アニメみたいな、最近多いよね3分アニメのやつなんですけど、つまんないんだよね、びっくり、あこれ好きな人いたら大変申し訳ないけど、超つまんないね。まあ原作好きって人はいるかもしれない、ただアニメ好きだっていう人は多分少ないんじゃないかなと思うんだけど、なんだろうね、面白くないっていうねって話で、オチもないし、どこが笑うところなんだろうって、ここで笑うところっていう風に思って作ってるのっていうね、でも笑えないよね多分って、作ってる側も多分笑えないことを笑ってるよねぐらいのね面白くなさっていうことでね、3分頑張ってみました。ちょっと友人に聞いたら、友人1分半で切ったって言ったからね、そのぐらいやばかったっていうのはありますけど、まあその千歳ゲッチュは残念ながらさようならというところですね。あとはトータルイクリプス、これさね、どうなんだろう、好きな人すごい好きだよね、もともとがそのマブラブオルタナティブっていうさ作品があって、それのなんかまあシリーズ的なね話なのかよくわからないんですけども、まあ、それの、世界観のあるさ、アニメということでね、でマブラブ俺は見てないから、でマブラブは名作っていう話よく聞くわけだから、まあ、マブラブ好きな人はとてもいいと思う。俺1話見る限り、そのマブラブが本当に好きだったら、多分面白く見れるんだろうなって思うんだけど、あとなんかやっぱ結構そういう設定的なものが深いんだよね、すごく。全部、説明がね、ないからわかんないけど、ちゃんとそこには背景が全部あってっていうのは、ちゃんと調べればわかる話だから、なんか2ちゃんとかも見ると、そういうマブラブのね、その年表を作ってくれた人がいたりとかね、もしますから、まあその辺で根強いファンがいるんですけど、ただ、今回は、ちょっと、ね、切ろうかななんて思ってます。面白かったんだけど、とても面白かったんだけど、 マブラブも見てねえしっていうねところもあり、あとはまあね、タイミングじゃなかったかなってところで、なんで普通に何だろう、見れるタイミングだったら見てたんだけどっていうね、それちょっともったいないなって、切るのもったいないなっていう作品なんだけど、残念ながらねちょっと1話で切ろうかななんてね思っております。あとは、ゆるゆり第2期、第1期の時、アニメレビューした時に超つまんないって言ったんだよね。でその後で結果全部見て意外と見れましたと、全部見ちゃいましたっていう話をしたんだけど、あのね、あの第一期最初面白くなかったの。なぜかっていうと、主人公のあかりちゃんがなんだ、キャラが立っていたというか部分があって、そこがあんま面白くなかったの。ただ後半に行くにあたって、そのあかりちゃんいじり、まあ、いじられるほど存在感はないんですけども、まあ、そういうのもあったりとか、他のキャラも立ってきたりとか、そういう、まあ、予定調和ではあるけど、そういう面白いね落としどころもあってさ、そういうのがよくできてきて、だから3話4話ぐらいから普通に面白くなってって最後まで見れた感じがして、でゆるゆりいいかなっていうところで第2期始まってね、もう個人的には嬉しい部分はあるんですけど、大体でも第2期ってすっ転ぶのが多いからさ、やべえなとか思ったけど、ゆるゆりの第2期はあのセーフというかね、まあ、逆に良かった、成功かなと思いますから。なのでゆるゆりは、ただ時間があればっていうレベルになっちゃうんだけどね、ただ時間があれば優先的に見たいっていうところなんで、まあ絶対に見るかっていうと分かんないけど、でもただゆるゆりって結局ゆりアニメでしょとかって思ってる人いるかもしんないけど、まああえてそこはもうゆるゆりだから、ゆるい感じだからさ、まあ別に女の子同士がね、中学生の女の子だよが女の子4人組ぐらいでね、あの仲良くつるんでて、でちょこっとそういうね、ゆるい感じのねがあるぐらいだから、全然そういうのをダメだよって人いても全然問題ないし、でギャグ的なところもあるけどキャラも可愛いしっていうねところで、まあゆるゆりはまあ見る方向で行こうかなと思ってます。普通にあのこれは本当にストーリーあるわけでもないし、ね、今後どうなっていくのとかそんなないけど、まあ、これはサザエさん的なねところで、サザエさん枠としてねちょっとね見ていこうかなと思っておりますよ。あとは、貧乏神が、これねあれですか、ジャンプスクエアで連載してるんかな、わかんないですけども、で貧乏神がっていう、まあ、アニメが始まりまして、視聴決定ですね。1話見たときはあーどうしようかなと思った。ただまあいいんだよね、やっぱ作ってるサンライズなの、バンダイだからサンライズが作ってるから、まあそのサンライズ絡みのパロディはいくらでも出せると、ね、銀玉的なもんですよ、ね、いくらでも出せます。まああそこまで出したら終わっちゃうんですけど、なのでまあいいかなというところで、その辺のギャグもあの面白いかなっていう部分と、あとは声優ね、また花澤香菜ちゃんなんだけど、あのヒロインは、ただいつものね、いつも花澤香菜ちゃんが声優やってると、もう全員が全員また花澤かよっていう話になるんだけど、今回の花澤香菜ちゃんはとてもいいところのその演技をしているかなと思うのね。なんていうのかな、いつもの花澤香菜ちゃん、わかんない、聞く限りだとラジオの花澤香菜ちゃんっぽいらしいんだけど、俺は聞いてないから分かんないんですけども、でもそんなことを聞きつつね、なのでまああれが素の感じというかね、素をちょっとね古代表現したような感じがあんな感じなのかもしれないですけども、とてもねあのいつものマユシーみたいなね、トゥットゥルーみたいな感じでもなくさ、いいなっていう。あとまあその最近だとなんだろうな、アクエリオンエボルとかさ、ああいう声とかも出せるんだなとかあるけど、そういうんじゃなくてちゃんと花澤香菜ちゃんとして、あ無理しないでやってて、で楽しくやってる感じがして、でも花澤かよっていう感じでもなくてさ、あいいねとマッチングすごいしてるねっていうところがあって、でハイテンションでね、で2話見たらさやっぱし面白くてさ、じゃあこれ見ようかなと思って、だからちょっと貧乏神がはね 見ていこうかななんて思いますね。これは結構、楽しく、ね、愉快に見れるかなと思いますよ。あとは、恋と選挙とチョコレート。これ、俺、どうしようって思うんだけど、本当にゲームの、ゲーム、エロゲーなんですけど、原作は。で、エロゲー発売日あたりに、俺ちょうど、虎の穴とか行ってさ、その時たまたま売っててさ、ああ、これ、すごいね、絵の綺麗な、そんなエロゲーだなと思ってさ。で、結構もそういう、なんて、スペースをね、取って、アピールしてたから、これはすごいな、と思って、で、これがアニメ化なるんだっていうことでさ、俺ちょっとウキウキしたんだけど、ね、蓋を開けてみたらですよ。もう、あ、これ最初のシーンとかは別にネタバレって言わないと思うけど、まあ、最初、なんか、車に轢かれんだよね。女の子なんかわかんないけど、何かが、その、生徒的なものが、車に轢かれるんだよね。と思って。学園もので、なんか、車轢かれんのみたいなさ。しかもなんか、なんとか委員の、どうのが、こうのがっていう、なんか電話をしてたんかな、よくわかんないけど、そこで轢かれてるから、何これと思って、そういうなんか、なんとか委員とか派閥があって、それで、そういうのを、なんかね、するために、実力行使で車で引いちゃうとか、そんな話なのと思ってさ、そこで一気に興ざめしてさ、なんかもっと俺は学園で、ね、ちょっと、いいじゃないですか、生徒会ちょっと絡んでの恋と、あとそういう、まあ、バレンタインとかあるんでしょ、それでチョコレートとか、なんかあるのかななんて、そういうやつ甘い感じのね、面白いのを聞き出してたんだけどさ、そうじゃねえみたいな、いう話になってきちゃって。まあ、俺が勝手にそう思っちゃったら悪いんですけど、で、あとは、その最初のシーンもあれですけど、あとなんかその、まあ、部活があるんです。お菓子食べる分みたいな。で、それを、まあ、存続させる、させないみたいな話で、させるためにはちょっとね、選挙にでも出て、それで、まあ、その部活を守ろうみたいな、そういう話なのかな、よくわかんないんですけど、それ面白いのみたいな、もういいんじゃない、そのなんかお菓子食べる部活とか存続させなくていいんじゃない、潰した方が学校のためじゃないみたいなね、いうところもあったりとかして、まあ微妙なんですけど、なんで切ります、ごめんなさい。好きな人いると思うし、多分でもゲームの方がいいんじゃないかなって俺は思うんだけどね、やってないから分かんないけど、絵もやっぱりアニメはアニメの絵だし、原作の絵の方がやっぱ綺麗かなっていうところと、あと求めるところはそこに対してやっぱりエロがね大半占めますから、そこでエロもない、絵も違うで、なんか甘い恋愛ってわけでもなさそうだっていうところで、じゃあアニメはいらないかなみたいなね、ところかななんてちょっと僕は思って、今回切れようと思っております。で、あとが、この中に一人妹がいるね、そんなアニメ始まりまして、これがね切るね、もう切ってばっかだね、でも今回は全部切るから。で、これなんで切るかっていうと、もう出てくるキャラな、4人か5人ぐらい出てくるのかな、その妹みたいなのがね、それでその中に、まあ、女の子5人ぐらいで、4人5人出てきて、その中に1人妹がいるらしい。まあ、だからなんだって話なんだけど。で、ただ、いいね、普通に、まあ、俺がどういうの求めてるか、もうどうでもいい話なんだけど、全員ビッチなんだよね。で、それでもう、興ざめして、切ろうかなと思って。何かと、なんかもう、あばずれしか出てこないからさ、だからもう無理だなと思ってさ、出てくるやつがそうなんだよ。出てくるやつがみんなキスを迫ってくんだぜ。そんなんあるかいって。ねえ、エロゲーだってそんなね、そんな簡単にはいきませんよ。ね、俺の知ってるときめきメモリアルじゃそんなんなりませんからね。みんな伝説の木の下には来てくんないんだから。みんな、電話かけようと思うと爆弾マークついちゃってんだから。そのぐらいさ、難関であるべきなのにさ、出会った瞬間にさ、ねえ、キスを求めてきたりとかさ、そのレベルになってくると、もうこっちは受け付けませんから。だからもう切るっていうねところで、あと女子楽、うん、切る、残念ながら切る。だから多分原作は面白いんだろうなって思うんだけど、アニメで1話は 個人的には受け付けなかったよね。なんかもったいないけど、もうちょっとうまくできる部分あるんかなとは思うけど、残念な感じが。好きな人多分好きだから、これ分かれると思うんだけど、俺はちょっとダメだったなっていう、女子楽。もしかしたら2話3話見たら、面白くなっていくのかもしんないけど、もうちょっと噛み合えばね、ちょっとずれてるだけかもしんないから、少し噛み合えばすごい面白いかもしんないけど、これはね、微妙な感じでね、今回は。まあ一応、内容としてはさ、女子の落語家さんなのかなのお話。4人ぐらい出てくるんですけど、そのね、女子の落語家さんのね、まあお話、楽屋トーク的な、いうところなのでね、まあ面白いのかな。落語好きな人はぜひ見てもらうといいんじゃないかなと思うけど、まあ難しいところですな。うん、僕は切りますというところ。あとは、はぐれ勇者の鬼畜美学。これなんか鬼畜美学ってなんか別の言い方っていう気がしますけど、忘れてしまったのでね、もう漢字のまま言いますけども、これはね、見ようと、2話も一応見てみようというところなんですけど、別にまあ普通なんです。別にはぐれ勇者鬼畜、あんまその辺1話を見る限りではそこはあまりピックアップされてない感じなんだけど、まあこのなんだろうな、現代的なところとやっぱりその勇者の世界みたいなのがあって、で、その勇者はその勇者の世界でね、もう魔王を倒したと、魔王を倒したから現代に戻ってきました的ないう話なんだけど、まあ、そっからどうなっていくのか分かんないよ。まあお決まりのパターンで、魔王復活しましたみたいなね、それでその元の世界に戻るとか分かんないけど、そういうのあるかもしれないですし、現代の方にね魔王が来ちゃうとか、そういうのあるかもしれないけど、まあ、その辺分からないんでね。でもなんかそのあれらしいんですよ、その勇者とかのそういう世界、そのファンタジーの方の世界でいろいろ経験積んできて現代に戻ってきた人は特殊能力を、でそのファンタジーの世界で身につけた特殊能力を現代の世界でも使えるというので、そういう使える人たちっていうのがなんか集まったところがあるのね。そんな学校があって、まあなんていうね、まあレールガンだか分かんないですけども、そういうねちょっとそういうのがあって、でそこで繰り広げられるね、ドタバタコメディなのかシリアスコメディなのか分かんないですけどもね。だからまあ、そこが中心になって今度話始まりますからね。でこれでも注目したいのが、声優をちょっと注目したい部分があって、これの声優が女の子が一人出てくるんですけども、これ日笠陽子、ひよっちなんですけども、このひよっちがわからない、みんな日笠陽子っていうとちょっとね、あのお姉さん的な少し S っぽい感じのね、雰囲気がねすると思うんです。髪の毛はロングな感じがすると思うんですけど、そうではなくて全然わかんないと思う。まあ、声優詳しいよっていう人とかねは、あれちょっと聞いたことない感じの声だなって、こういうなんかちょっとなんかアニメっぽい声の中でこんな声出す子いたかなとか思って聞くと、ところどころ日笠陽子エッセンスが聞こえてきて、あれもしかして日笠みたいなぐらいのわからなさだと思うんだよね。これがいいか悪いかは別よ。ただ、ひかさはこういう演技もできるんだ、すごいなと思って。いう風に感心してしまうというね、ところがあると思いますから、まあ僕はね、そういうところも、まあ面白く見れるかなと思うからね、まあ、私、ひかさ陽子大好きですからね、いいんじゃないかなって思いますよ。だから、ちょっと視聴決定というところ。あとは、だから僕はエッチができない。まあこれ聞く限りだとね、まあいつものライトノベルタイトルですね、オツみたいな感じなんだけど、まあ俺もよくわかんないこれ、なんでエッチができないのかちょっとわからないね。さあ、それは俺ができるできないの問題じゃなくて、これアニメのね、アニメのまあなんでエッチができないっていうタイトルになってるかはちょっとよくわからないんですけども、まあ、1話見る限りだとね、なんなんだろうね。でもなんか、まあ、あるんでしょうね。で一応主人こうまあ、ヒロインの女の子みたいなのがまたいるんですけど、赤髪でね、ロングの赤髪でね、なんか出てきた瞬間、まあ、顔が見えなかったからさ、まあ、リアス先輩かなと、ハイスクール DD のリアス先輩か、 思うぐらい、まあ、リアス先輩の声は氷笠陽子なんですけども。なのでね、まあ、そしたら違ったんですけど、ただ、ハイスクール DD のリアス先輩は、あれ悪魔だったのかな？それが、今回の、その出てくる赤髪の女の子は、死神なのかな？わかんないですけどね。あんまもう覚えてないんですけど、まあ、死神だったような気がします。なので、まあ、そんな話なんですけどね。今後の展開どういうところにね落とし込んでいきたいのかはちょっとまだわからないから、まあ、2話を見てそれによってちょっと切ろうか切る前か考えるってぐらいの作品かなとちょっと思ってるから、まあそんなんだよね、うん、そんなに期待はしないでね、2話見てダメだったら切ろうかという感じになっておりますね。あとはカンピオーネ、カンピオーネね、切ろうかな、わかんないけどね。またさ、1話でさ、だもう1話でキスするアニメ、俺ダメなんだよ、本当に。これも、1話でキスすんだよ。だもうやめろよ、そういうのと思って。俺みたいなときめきメモリアル世代をバカにするなよってね、話ですから、だから、まあ、でも面白いっちゃ面白いと思うんですよ。なんか、神々が出てきてさ、神話的なものなのかな？わかんないけど。そういうのの力をね、ちょっと借りたりとかしてどうのみたいな話なんで、まあ面白いような気はするんですけど、今後ね、展開も面白い気はするんだけど、まあその辺がね、まあ受け付ける受け付けないもありますけど、絵もね、結構、いい絵というか、まあ可愛い絵な気はするからね、まあその辺でいいんじゃないかな。ね。時間があれば見るっていう感じだと思います。一応2話まで見ようかな。でも、まあ、切るつもりで見る。さっきの。だから僕は1ができないもん、カンピオーネも1話を、2話で切るつもりで2話を見るっていうね。ところです。あと、ソードアートオンライン。ソードアートオンラインは、一応今期、まあ、注目作だよね。一番注目作と言っていいぐらいの作品だと思うんですけども。いやー、でも見るとね、これネタバレになっちゃうの？ならないよね。クリスクロスオンラインだよねって。ところで、昔ね、15年、20年ぐらい前かな、クリス・クロスっていう小説があったんです。電撃大将かな。で、高畑恭一郎っていうね、人が書いてるやつで、まあ、俺の今目の前にちょっと、本棚もありますけどね、そこに、クリス・クロスね、ありますけど、僕大好きなんです。クリス・クロスっていう小説大好きで、で、ラジオドラマとかもやってて、そのラジオドラマとかも大好きでさ、まあ人に勧めるときにはね、なんか面白いないって言ったら、まあ勧めたり勧めなかったりする作品なんですけど、まあこれだよね、変な話、これがあって、もうこれが元ネタじゃないのっていうぐらい言われてもしょうがないっていうような作品ではあるんだけど、まあこれがどうなっていくかってね、ところで、だからクリス・クロス好きだった人は、まあもうおっさんしかそんなのいないと思うんですけども、ぜひね、ソードアートオンライン見てもらうと分かるかなと思うし、ただその悪い、なんていうのね、もともとそういうクリス・クロスっていうものがさ、もう15年20年前にもう出てるものがあるからさ、でただやっぱりその作品と設定が近いと比較されちゃうよね。ただ比較された上でなんかちょっと別のね、方向に行ってたりとか、いい方向に進んでたりとかね、でそれを踏まえた上でさらに良くなってれば、もうそれは別に何も言われる必要ないから、ただこれがダサくになった場合はボロクソに言われるからね、そこはちょっとね、よく見ていきたいなと思うんだけど、まあ内容としては良さそうな感じしますし、絵もいいですし、なのでソードアートオンラインは、視聴決定というねところかなと思います。あとは、心コネクト、心コネクトはね、絵がね、軽音。もう絵が軽音と言っていいでしょう。制服も軽音。もういいでしょう、これはね。そんな話で。なんかね、男の子とか女の子がね、何人かいるような部活みたいなところあるんだけど、そこで、男の子と女の子はね、ちょっとね、入れ替わっちゃうんだね。ふとした瞬間に。その魂だけがね。だから、あれ俺の体がなんとかちゃんの体にみたいな感じになっちゃうみたいな。これが、なんかちょこちょこ起こるようになってると。なぜだという話。だから、今後に期待なんですけど、まあ2話見てないんだけど、2話の話をちょっと聞く限りだと、ちょ ちょっとシリアス展開になっていきそうな雰囲気があるっぽいので、そうしたら面白いぞとね。なんかそのなんかその入れ替わりとかがさね、なんかもうすごい、もう制御はもともとできないと思うんだけど、もうどうしようもなくなっちゃってカオスな感じになっちゃったりとかしてさ、なったらねどうなっていくのっていう話もあるから、まあどうなるのか分かんないですけども、なので2話を見て決めようというレベルです。でちなみにこれもさっき言ってたね、タリタリの中でもちょっと使われていたね、リフレクティアを歌っていた、なんだっけ、ユーフォリアみたいな、いるでしょ、ユーフォリアス、うん、あの人たちが主題歌歌ってるから、そういう部分でも、いいのかななんて思いますよ。あとは続きなんですけど、あ、まあいいや、続きの話は後でしましょうね。あとはドッグデイズ第2期はちょっとね、まあいいや、うん、いや結構時間経ってるなと思ってね、サクッといきましょうってね、サクッといってねえじゃんってね、もうごめんなさい、いつも通りです。ドッグデイズ第2期、ドッグデイズは第1期見てましたね。結構まあ受け付けない人もいたかもしれないけど、俺は普通に楽しく見れてさ、でまあ可愛いんだよね、キャラも可愛いし声優も豪華だし、で軽くお色気でも、それも小学生が喜ぶようなお色気とかね、あとおっぱいが大きいとかいろいろあるんですけど、まあそんなんで、そういうのも含めて話の内容も別にそんな壮大な話ではないけども、少しずつね進展していったりとかね、まあいろいろあって、で、なんだかんだで1期見ちゃったなというところで、2期もね始まりますということで、1話見てね、見ようかなと思って、なんだかんだで面白くね、そんな肩肘張らずに見れて、それでいてストーリーがないわけでもなくてさ、まあいいかななんて思うので、第2期ね出たらまあ見たいと思ってたからね、で見たら裏切らない感じでね、まあ、本当に続編という形でねやってくれたので、まあこれはありがたいということで、第2期も見ていこうかなと思いますからね。まあなかなか2期ものはね、これから参戦しようっていうのは難しいと思うから、まあ1期見ていて、で2期どうしようかなって思ってる人いたらね、まあ相変わらずな感じだからね、まあ見たらいいんじゃないっていうね、レベルだとは思いますよ。あとは、織田信長の野望。これね、まあ、ライトノベルなのかな。で、結構前評判良かった。で、結構ね、ライトノベルのアニメって結構ボロクソ言われることが多いんだよね。で、まあなんていうの、まあ原作読めよっていう信者もいるし、原作見てなくちゃ分かんねえようなアニメなんてやるなよってやつらもいるし、まあいろんなのいるんだけど、織田信長の野望はまあ別に原作見てなくても分かるし、で作画も丁寧だし、でやっぱりね、なんかそういう原作ファンもね、結構なんだろうな、腰が低いというかね、うん、いや面白いから見てよっていう感じのね、うん、ところはあるから、そういうところでもファンの層もいいのかな、わかんない、俺はそんな雰囲気をね、見まして、であとなんかその関係者の人もアニメの作画担当の人か作画監督かわかんないけどの人が、第4話まで3話だか4話まで見たのかなの時に、やっぱそれを見た上で、ね、第4話までかなは見てほしいと、ね、もう そこを見て判断してほしいっていうぐらい、やっぱしそこまでですごい良かったらしいので、なのでこれは一応4話までは見ようかと思ってます。普通にいわゆるこれ聞いちゃうと戦国乙女系ね、その戦国武将がまた女の子になっちゃったパターンのやつでしょとかって思うかもしんないけど、そうじゃなくてさ、男で出てくるやつは男で出てくるの、斎藤道山とか男で出てくるし、たまたま設定がその結局そのなんていうの、家に生まれた基本的に長男とかね、まあ男のものをさ、そのまあ家長というかねにどんどんしていってっていうことで、まあ織田信長とかさなっていくわけなんだけど、そうじゃなくてもう男の長男とかね、そういうんじゃなくて最初に生まれた子だから、それがたまたま女の子が生まれちゃったら、その女の子がそういう引き継ぐ的なねものだからっていうことで織田信長っていうねことらしいんです。だから男もいるし女のもいるしっていうねところでさ入り混じっている感じなんでね、まあそういう設定はね無理なくていいかななんて思うし、まあ ね、別に普通の話だからね、そんなのね。と思うと。まあ、なかなか面白いし。あと、伊藤かなえちゃんなんだよ。声優。ペロペロっていうことでね。そういうところも聞きどころかな。見どころかなと思いますよ。はい、長くなってしまいました。これが2012年夏の新作アニメレビューということで。まあ、見るのは、タリタリ。あと、まあ、ゆるゆりも見るけど、まあ、そこはそんなにね、絶対ってわけではないんですけども、あと貧乏神が、あとはソードアートオンライン、織田信長の野望、ドッグデイズ、まあ、この辺かな、ね、この5本ぐらいで、まあ、もっと絞りたかったらもう織田信長の野望とソードアートオンラインと、あとタリタリ、この3本でいいわ。この3本いきましょう、ね、今期ね、まだ見れないなって人いたら、もっと絞るんだったらタリタリとソードアートオンライン、この2つでいいわ、ね、ぐらいでいきたいというところでね、まあ、結果蓋開けてね、実際じゃあある何本見たのって話になるとね、結局なんだかんだで 12、3 本見てましたってなる可能性もあるけど、一応ねそのぐらいに絞っていきたいと思ってるところですよ。それで、いやでもまだあるんだよ結局。何かっていうと、春のアニメあるじゃない？そこから、2クールものがあるわけ。それを見るから、そうするとやっぱりさっきのやつ2、3本とかにしたとしても、続きがまだね、何本かあるから、そこをね、見なくちゃいけないなってあって、ちょっとお便り来てたら、ちょっとお便り先に読もうか少し。お便りが、ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、今年冬に南家の第4期やるみたいだけど、登場キャラに冬木がいないんだよ、抗議しようぜって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。冬木ね、冬木はいなかったんやっていう、ね、ことなんじゃないかなと思うんですけど、これ賛否あるんだよね。冬木なんで出したんだよってね、いらねえよっていう層と、冬木ね、なんでいなくなっちゃうんだよってね、抗議しようぜっていうね、そうと、まあ2ついると思うんですけど、まあ俺どっちでもいいかなって。ただ南家は今回の4期は制作会社が変わるからちょっと期待してる部分があってね、2期3期クソだったかな本当にっていうね、まあ好きな人いると思うよ、だけど俺は1期の感じが好きだったから、2期3期は俺の求めてるものじゃなかったっていう部分があって、4期はちょっとね期待したいというところでね、まあ、冬木は、まあ、2期から出てきたようなキャラですから、まあ、いなくてもよかったのかもしれない、ね。そんな子かもしれないっていうね、ところで、まあ、この辺もね、まあ、次回のね、冬の、まあ、宅建終わった頃にね、まあ、そんな話したいと思いますからね、その辺、お楽しみにいただけたらと思うんですけども。で、ちょっとサクッとね、サクッとじゃねえ、もう全然。もういいわ、ね。ごめん。今日こんな感じで、この後も、2012年春のアニメの話をしますけどね、これもサクッとなんだよサクッとって、サクッとの定義が分かんないんですけども、あのね、春見たアニメ、まあ、いくつかあります。で、1話とか、まあ、2話で切っちゃったものもありますし、で全部見たものもあるんですけど、全部見たやつだけね、サクッとさ、これ良かったよって話をしたいなと思って。で、春から始まったものとしてはどれですか？見たの Zマンは原作読んだ方がいいんじゃないって、あのオープニングだけはいいので、オープニングの歌とオープニングの映像はいいので、その辺はニコニコ動画でね、ぜひあの公式チャンネルで多分1話だけ無料とかで見れると思うんでね、ぜひ1話のオープニングだけ見てもらって、でオープニング見たら解散っていう、そんな感じのねオープニングなんですけども、あとはもう原作見てもらってでいいんじゃないかななんて思う、そんなアニメで、ね、これもね、あとはなんだろうな、あ、これはゾンビですか、オブザデッド、これ第2期ね、これ面白いんだよ個人的には。俺個人的にはあのセラフィムっていうね、あの葉っぱを使う吸血忍者がいるんだけど、これ氷笠陽子なんだけどさ、声がさ、俺の氷笠陽子好きはね、やっぱしね、俺が好きな感じのキャラをね、やっぱしやるのは氷笠陽子っていうね、ところがあるんでね、 大体好きになっちゃうんですけども。で、この葉っぱの人がね、あのおっぱいも大きくてね、可愛いし、まあそんなんでキャラを見てもいいなっていうねところもあるんだけど、内容も俺は好きなの、ストーリーは。それで、まあギャグありつつ、まあシリアス、まあ ほぼないけど、まあちょっとありつつね、ストーリーもあるし、まあ面白く見れるかなと思うんだけど、これ10話で終わったんだよ確か。だからあれ打ち切りなのと思って、何なのと思ってね、まあ微妙だったんですけども、もったいない、10話で終わっちゃうのはもったいない感じでねやってたので、まあこれはゾンビですかは、ぜひね1期見てる人いたらね、2期どうしようかなって思って見てなかったんだって人いたら、ぜひ2期見た方がねいいかなって僕は思うかなと。ぜひね3期期待している、そういう作品かなと思っておりますよ。あとはルパンザサード、見て藤子という女、これ全部見たけどさ、前半良かったのよ。ルパンと次元と五右衛門と藤子の出会いとかね、あとまあ銭形とね、まあそんなの絡みもいろいろあってさ面白かったんだ。後半ね、なんかフクロウの人みたいに出てきてさ、そっからなんかそんなんしなくて よかったんじゃないみたいなね思って、だからまあ見なくていいよね。本当は前半の感じが続いていけばこれ名作だよって言えたんだけど、後半の感じになってくると人を選ぶかなと思うから、まあ微妙なんだけど。あとはオープニングの変な、オープニング歌じゃないんだよね、語りなんだけどさ、それがなんかもう歯がちょっと抜けちゃってるな、ふがふがした感じで、ね、語ってるから、女の人がね、あの昔のラーゼフォンのあやとくんのお母さんの声だと思うんだけどね、ふがふがしてたから、うん、え、なんてみたいな感じだったんでね、 SK2 の桃井みたいな感じだったんですけども。なのでまあその辺オープニングだけ見て、あと前半6話ぐらい見たらもういいんじゃないかなっていう感じ。あとはまあリコーダーとランドセルはまあ3分アニメとしてとても優秀な作品かなと思うから、時間あったら見ればっていうぐらいで。あとごめん見てないけど、エウレカ7 AO ごめん途中で切った、結構頑張ったね、7話ぐらい8話ぐらい見てたかな、なんだけどもう無理だと思って、もうエウレカ7って名前つけなくてよかったじゃんって、本当にあれつけたせいだよね、つけなかったらもしかしたらヒットしてたかもしんないけど、つけたらさやっぱその作品ねえイメージしちゃいますからね、全然違うから。なんだけど13話、今週やったものかなにエウレカが出てるっぽいんだよね。それでかなり話は進むっぽくて、逆に言うとなんで一期っていうの、その最初のねワンクールこんな風にやんなかったんだっていうね話も出てるぐらいだったから、13話だけ見ようかなとは思うんだけど、でもなと思って、もういいかなと思って、でもそれ切られるだけのことをしてるわけだからね、もう嫌なら見るなっていう話だからね結局ね、だからごめんってちょっと無理だわっていうところで、残念ながらエウリカ 7AO はまあ切らせていただきましたよって話だね。あとはサンカレア見たけど、まあ見ても見なくてもいいかなね、あのサンカレアに出てきたワンコさんっているんだけどさ、これが可愛かったねって、まあ前回やったアニメのまあ3トップのヒロインぐらいかなだと思うんだけど、ワンコさんとあとさっきのね、これはゾンビですかのセラフィムと、あとはこれからねちょっと出てきますどれですか、ユーコさんかなが、まあ、三大ヒロインだったかななんて思うんですけどね、まあ、そんなサンカレアですね。あとはアクセルワールド、アクセルワールドはあの今2期入りまして一応全部見てましてね、まあ、面白い、世界観も面白いし、まあ、話も面白いし、まあ、全体的にいいかなというところで、ちょっと2期になってね、鬼畜な感じになってきましたけどね、まあ、どうなるのかはわからないですけども、アクセルワールドは継続視聴中ということでね、まあ、継続視聴中なんでね、またそれは次回ってことかな。あとは謎の彼女 X よかったね、ちょっと上級者アニメだったけど、基本的にまあ毎回、彼女のよだれを舐めるっていうね、もうそれ日課になってますからね、彼女からね、はいいつものっつってよだれをね舐めさせてますからね男にね、でそれを舐めたことによって 相手の感情とかが分かっちゃったりとかして、男がね、その主人公の男が舐めた瞬間に鼻血が出ちゃったりとかね、いう上級者アニメというねところで、でもとても良かった。なんかちょっと古いけどね、まあ1980年ぐらいの雰囲気がちょっとしつつねやってましたけど、とてもなんか良かった雰囲気のアニメなんで、まあ別に毎週毎週楽しかったなっていうところでもないけど、普通にいいアニメだったよねと思って、だからまあおすすめかな。で、うん、いいと思いますよ。浦部さん可愛かったしね。なんでそんな感じ、まあ、結構おすすめですよ。で、あとは黄昏乙女アムネジアね、ここに出てくる優子さんっていうねヒロインがいるんですけども、まあ、これがまあ一番可愛かったのかなって思いますね。あの俺のお風呂場のところにもシャワーポスターが、ね、お風呂ポスターが貼ってありますから、優子さんのね。なのでそのぐらい優子さん可愛かったなっていうところで、まあおすすめですね。とてもいいと思います。まあ、うん、まあまあいいんじゃないかな。普通にストーリーもすごく良かったしね。で、内容も、うん、可愛かったし、まあ全部良かったんでしょう、ね。とても素敵な作品かなと思うから、まあぜひね見ていただけたらと思いますよ。あとはサキアチカ編、麻雀漫画のね、さっき、これのアニメの第2期みたいなもんかな。で、アチカ編っていう、まあ、もともとのさきちゃんの行った高校とは別の高校のお話で、で、そこが全国大会に行きますよ。そこで、いろんなライバルに会ってね、まあ、さきちゃん出てきたりとかね、のどかちゃん出てきたりとか、まあ、のどかちゃんの幼馴染たちがね、まあ、頑張ってっていう、まあ、そういう話なんだけど、で、ね、違う学校に行っちゃったけど、のどかちゃんが全国大会に行ってるのを見て、私たちも全国大会に行こうって、ね、そういうのであちかのみんながね頑張るって話なんだけど、あの後半ね、違う学校が主人公になってましたから、なのでこれあちか編じゃねえんじゃねえのっていつもオープニングね流れるとね、まあ、ニコニコ動画とかで見てるとね、オープニング流れるとやっぱり主人公とかね、あちかのみんながねオープニング出てくるんだけど、みんなえ誰え誰みたいなねぐらい、もうアチカのみんなはちょっと影薄くなっちゃってね、別の高校のね、まあ別の高校の方がもうヒロインっぽいんだもん、可愛いし、なのでね、まあその辺で後半見たら面白いんじゃないかなと思いますからね、まあ普通に見れ、久しぶりだと。さっきは一期見てないからね、一期は多分ね4話5話で切ってるんだよね。だけど今回全部見れたから、まあ良かったんじゃないかなと思います。あとはハイヨレニャルコさん、うん、全部見たけど、うん、別にってね最初から言ってましたけど、あんま面白くないんだやっぱし、言うほどみんな面白い面白いって分かんない、言ってるんか言ってないか知らないけど、言うほど面白くはないかなと。まあ後半逆に慣れてきた部分があって面白くなってきたのもあったけど、でもなんかね、なんか、うん、押し付けがましい笑い、うん、あんま好きじゃないんだよね、 あんな感じが。だから俺あんま好きじゃないかなって思うけど、まあ人気もあったしね、にゃるこさんも、まあにゃるこさんっていう登場人物的にはね、イエスアスミスでしょ。であんな感じのそのキャラはすごい良かったよねって思うよね。うん、まあそういうことかといって他に何があるの、なんもないから、まあなんとも言えませんなってところであまり触れるのは良くないでしょう。あとはヨルムンガンド、よかった。ぜひね、これ2期もあるから、で、まあ、漫画もあるから漫画読んでもいいと思うんだけど、アニメいいよ。あの絵がちょっと受け付けないって人いるかもしれないけど、いいよすごく。その春のアニメの中でトップ3に入るぐらい面白かったので、ヨルムンガンドおすすめだと思います。ちょっとあの主人公が軍事兵器なんかを売っているね、そんな若い女の子なんだけど、それがいろんな仲間を、ね、連れてね、まあ、いろいろな世界各地飛び回るんですけども、いや、面白いよね。毎週、楽しみにしていたアニメなんでね、ヨルムンガンド良かったと思いますよ。あとは、坂道のアポロン。これ毎回のいたみな枠なんですけどね、8チャンネル、そのフジテレビのね、アニメ枠なんですけど、これ良かったね。まあ、全部良かったねって話になっちゃうけど、これとても良かった。もっと、よくできるんだろうけど、なんかね、途中、青春ジャズバンドアニメ ていうだけで進めばよかったんだけど、中にすげえなんかドロドロしたのあんだよね。男女のドロドロ、ね、三角四角骨格関係みたいなよくわかんないけどさ、なんか俺はね、だ正規軍はジオン軍に、ジオン軍はネオジオン軍にみたいな、そういうさ、みんな追っかけ回すような感じになっちゃってさ、なので、まあ、その辺があってもなくてもよかったなと思うけど、やっぱり締めるところは締めてて、そういうジャズのシーンとかね、すげえなっていうシーンはやっぱし何回かあったから鳥肌立つようなね。多分その学園祭のシーンの音楽のシーンってあるじゃない、鈴宮春日とかさ、まあ、いろんな有名なシーンがあるけど、その中でもやっぱしいいよね、この坂道のアポロン の、 その学園祭のシーンっていうのも、その学園祭ベスト3とかっていうなったら選ばれるんじゃないかなっていうぐらい良かったから、まあ良かったから、まあぜひ見たらね、とてもいいんじゃないかなと思います。あとは、釣り玉。これ、ノイタミナ枠で。俺は好きだったんです。っていう話。まあ釣りをして世界を救おうぜって話なんだけど、結局最後はね。まあ、でも俺は良かったなと思うんだよね。あんまりっていう人もいるかもしんないけど、もう最初から俺は結構好きな演出な感じがね、あって。緊張すると、もう顔が超怖い顔になるのね。主人公の子がさ、そういうのってなんかあるじゃない、なんていうのその特有のさ、あのそういうそいなんてそいつにだけあるさ、そういうどういう状態になるとこうなっちゃうとかさ、でそっからなんか抜け出す感じとかもね、ちょっと良かったりとか、成長していく感じとかも良かったりとかさ、なんで釣り玉はね意外となんか結構劣等感のある人がね見ると面白いっていうかもしんない。俺はだから面白く見れたかなと思います。あとは評価、これいつも京アニのね評価なんですけども、一応これ2クールみたいだったね、知らなかったけど、で2クールで、で最初面白くねえなと思ったの、作画は丁寧以上みたいな感じだったんだけど、徐々に人物とかの性格だったりとか、あとやっぱり丁寧に作ってんだよね、作画だけじゃなくて話もやっぱり丁寧に作ってる部分があるから、そうすると正直1話とか、まあ、もう見ててもあんま面白くないけど、でもまあ見ようかなっていうレベルで、なんとか見続けられるレベルなのね。だからなんとかギリギリで見れたんだけど、で結果今も見てて2クール目も見てるので、面白いって思えるようになってきて、もしかしたら名作なんじゃねえかっていうね、ちょっと思い始めるぐらい評価は意外といいぞっていうところで、途中で切った人いるかな、ただ逆に言うと1話2話で切った人はぜひね、ちょっと無理にでも頑張ってみると意外と見れて、意外といい作品で、多分全部見た後にはあ、なんか思い返すと実は名作だったんじゃないって思える作品になる可能性があるというところで、まあこれ全部見てないからまだね、まだやって、放送中ですからね、絶賛ね。なんでわかんないですけど、なんで評価はね、見てます。今後も継続視聴。で、あとここなんです。AKB0048。これ見てる人いるっていうね、ところから始まるんですけど、面白いよ。意外と。俺全部見てて、今2クール目入りますけど、声やってるのが AKB。だ研修生みたいなね、なんかそういう、まあ、その星々でね、そういう芸能禁止の星みたいなのあって、そこに AKB がなんか公演に来て、それでなんかその感化されて、私も AKB 入りたいっつって、でその子たちが大きくなってその AKB の研修生みたいになって入って、そんな話なんだけどさ、でもちょっとそのファンタジーな感じもあるからね、ちょっと全然、まあ、違うんだけどさ、でその研修生の声やってるのはAKB とか、そういう、まあ、AKB グループたちのね、まあ、誰かがやってたりするんだけど、で、やっぱ下手なやつは下手なんだけど、徐々に上手くなっていくし、逆に上手いやつは上手いんだよね。だから、そういう意味でも、聞いてて、あと味のあるやつもいる。あんまり上手くないけど味がある子がいたりとかね、してさ、で、まあ、渡辺真由由、ね、ラミレス、わかんないですけども、もう、声すごい上手いし、だからあとはカナタっていうのと、あとなんだっけねえ、なんか言いたい、もう一人、あとカナタと、あとその妹ね、 その辺も、かなたは声がすごい上手いし、妹の方はとても味のある感じでね、まあ、誰がやってるかよくわかんないんですけども、ちょっとね、それを気になって AKB0048 のホームページ見ちゃうぐらいとかね、どんなやつがやってんだってね、のとか、あとはまあ、本当に豪華声優陣も結構出てるんだけどさ、あと話の方も、AKB とマクロスが合体してるみたいな。あんまよくわかんないけど、そんな感じのね、意外と、まあ、監督がそうだからさ、マクロスの監督でしょ、あれ。川森さん。なので、その辺が意外と見れますよっていうところでね、なんかもったいないよね。AKB っていうところで見ないっていう風に判断する人もいるじゃない？それもったいないよねと思うよね、正直。で、AKB 好きはこれを見ても、別に俺たちの求めてるのこういうんじゃないんだけどっていうので、両方から外されちゃって、俺みたいなね、どっちつかずのやつが逆に見てて、あ、面白いじゃない意外とっていうなってる可能性もあるけど。まあ、意外とだから AKB はもう2クール目も普通に見てますから、なんで、まあおすすめなんですけど。なんで今2クール目、AKB 評価、あと何ですか、まあ、そんな、あともう一個ぐらいあったよね。とか見てて、あとアクセルワールドか。その辺見てますから。で、さっきのね、今回の夏始まったものと合わせて、まあ、7本ぐらいでね、なんとか収めたいなとは思うんだけどね。まあ、そんな感じの、ね、ちょっと振り返りのアニメレビューでしたけど、長い。結局1時間かかっちゃったね。終わりですね、今日もね。ひでえな。もうほんとサクッと終わりにしてさ、別の話しようと思ってたんだけど。ね、ほんとにごめんなさいねってところで。じゃあちょっとお便りいただいてるからね、ちょっとお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、山田メロスさん。ときメモみたいな性交渉のない奥ゆかしい恋愛がしたい。みそじだけどって、ね、お便りいただきます。ありがとうございます。いや、ほんとだよ。ほんと別に、俺たち性交渉を求めてないから。いや、求めてるよ。セックスしたいってすごい思ってるけど、まあ、それはそれだよね。じゃなくて。でもやっぱり、もう本当に純愛、ね。それがしたいんだよ、俺たちは。ね、30歳になって気持ち悪いって言われるかもしれないけど、本当に求めてるのはそこ。ただ、セックスはしたいから。でそこは俺たちはオナニーでなんとかカバーしてるから。だからいいの。射精はこっちでなんとか頑張るから、セックスしないで。だから、その純愛のね、そういうなんか清い交際をね、したいなっていう風には、やっぱし思いますよねって。やっぱときメモだよねと思ってね。思うんだけど、まあなかなかうまくいかない。そんな部分がありますね。じゃあそんなこんなで、お別れのコーナーね、ちょっとしていきたいと思うんですけども、お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あと喋れなかったことなんかをつらつらやってね、終わりなんですけども、本当にこんなはずではなかったね。意外と話してしまいましたね。毎回反省ですね。ということで、じゃあサクッとね、今週のダイエット。ね、激痩せ病的ダイエットの話をサクッとしますけど、先週の日曜日から発表します。もともと5月の頭ぐらいからね 60.5kg で体脂肪が 20% でここから徐々に減っていってって話なんですけど、日曜日、53.1kg 12.1% で月曜日 52.9kg 11.9%火曜日 52.7% 7kg 11.4% で、ここが先週のベストだね。 52.7 の 11.4 がこれがベストの体重だった形です。で水曜日 54.0、11.1% 木曜日 53.7kg 11.9% 金曜日 53.0kg 11.2% で昨日の土曜日が 53.5kg 13.2% ということで、ちょっと戻してね、まあ減らない、なかなかね。まあなのでね、そんな感じでやってますけど、もうここだって2週間ぐらいマラソンしてないもん。でお風呂も湯船に浸かるの、先週湯船使ってないからね。この2つをしないとなかなか減っていかない。ただ逆にその2つをすれば結構減っていくっていうね部分があるから、 まあ、今週ね、もうちょっと頑張っていこうかななんて思っております。まあ、あともう食事制限でね、ここまでは維持できるってことは分かったから、食いすぎだったんだよねっていうね、ところだと思うよ、結局は。脂っこいもの。それと、大量に食う。これダメ、本当に。なので、その辺をね、ちゃんと制御すれば大丈夫かなと思いますからね。まあ、その辺も参考にしていただけたらと思いますよ。あとは、まあ、ニコニコ動画の話なんだけど、ニコニコ動画でさ、今週、まあ、別にこれまた、まあ、でもコーナーするっつってもね、またね、後になっちゃうから、もう今日喋っちゃいますけど、先週の7月の8日に投稿された動画で、完全感覚、アイドリーム、ドリームマスターってね、アイドルマスターだね。ごめんなさいね。英語読めないっていうね。完全感覚アイドルマスターっていうね、動画が投稿されまして。で、これが、アイマスのね、映像とかを編集してさ、で、音楽を、その、ワンオクロック。ね、今流行ってんでしょ？若者に大人気のワンオクですよ。で、これの、完全感覚ドリーマーのね、曲に乗せてね、そういう映像をね、流すっていうね、やつだったんですけども、もうすごく、作品としてクオリティ高くて、もう毎日見ちゃうんですけど、まあ、その編集技術もいいし、まあ相当いいよね。相当編集技術良くて、まあ、もともとアイドルマスターもアニメからね、大好きになった口ですから、もうそんな俺が見てて、とてもね、ちょっとすごいいいなって思っちゃうやつで。で、やっぱりそこに乗ってくるそのワンオクロックの完全感覚ドリーマーという曲がとても良くてさ、前にもね、リスナーの方から、ね、パルさん、最近の若者は、ワンオクとか、みんな聞いてるみたいですよって。よかったら、ちょっと聞いてみてくださいっていうね、話来て。いや、わかんねえし、みたいなね、話して、で、結局、そんなに聞かないで、多分1曲2曲聞いたのかな、ぐらいで、結局、よくわかんねえなと思って、終わっちゃったんですけど、やっぱこういうね、俺の、アニメのね、ところとかね、そういう入り口をね、ちょっと作ってくれればね、まあ、こういう風に感動するんだなと思ってさ、そんなんで、今更ながらですけどもね、ワンオクロックをちょっと聞き始めるっていうね、そんな感じで、同じ作者が作ってるやつで、その動画作ってる作者は一緒で、他の動画でね、ワンオクロックの未完成交響曲、っていう曲に載せてのね、その動画を作ってるものもあってさ。なので、もうその二つをよく聞いてる。今、映像を見ながらね、いいなぁと思って。完全感覚ドリーマーとね、一緒に聞いたりとかして、で、これカラオケ行ってさ、で、歌ったんだけど、酔っ払ってたからね、全然なんだかよくわかんなくてね、またちょっとね、リベンジしに行きたいなと思っていて、まあそんなでワンオク、最近ちょっと聞いてる感じ。ワンオクね、もう俺、ごめん、ワンオクとかって略しちゃっていいのかな？ちょっと恥ずかしいですけど。なんだろう、おっさんたちにして考えると、何っぽいのっていう、やっぱり話がね、ないと分かりづらいと思うんだけど、エルレガーデンとか、曲調が近いかなと思うんだよね。あと、なんかちょっと高音とかも抜けるから、その辺はいいよねっていうところで、俺の中では、ワンオクを聞いてると、エルレガーデンとか、ビートクルセイダーズとか、あの辺をなんか聞きたくなっちゃう感じがするので、まあ、この辺と同じジャンルだよね、やっぱし、ロッキンオンジャパン的なね、感じの、雰囲気がやっぱし、すごくあって、とてもいいかなと。なんか、あれでしょ？ワンオクのボーカルの子って、まあ、そんな話で言うと、ね、そういう話出すなよって話になるかもしんないけどさ、森なんだい？もういいわ。ね。いいです。元ジャニーズだってことですよ。ね。森、もういいわ。すいません。出てこないっていうね。そんなんで、もういいんですけども、ワンオクがいいですって話ですね。うん。で、あとは、大塚コンが来週あります。ということで、次回は、ちょっと、大塚コンの話になるんですけど、一応、最後の打ち合わせということでね、一緒に行くやつとね、飲み行きましてね、話をしまして。まあ、最低条件としてね、どういうのを求めていこうかとか、そんな話もしたね。まあ、来週も話はすると思うんですけど。 まあ、近所に住んでいる。まあ、電車で30分以内ぐらいね、せめて。だ山手線の北側ぐらいとか、だったらいいな、というところと。あとは20代。ね、ごめんね、30代のね、女性の方、すいません。20代を求めてます、僕はね。まあ、健康な子供を産んでほしい部分もあってね。まあ、こんなこと言うと、またね、高田久美か俺かって話になっちゃうからあれなんですけども、まあ、20代の子をね、求めている部分があります。で、あとは、やっぱ趣味が合えばいいなと思うから、なんとかアニメ、好きな子がいないかなというところで。まあ、一緒に行く友人は、お酒が飲める子っていうのは結構大前提なので、まあ、そこはでもね、普通に乾杯するから、その時聞けるから、まあ、あとアニメの話どうやって切り出すかなんだよね。難しい、思うけど。趣味何みたいな。アニメみたいなね。こっちから言うしかないのかな。難しいところですね。もう自爆するか。でもいいよ。自爆してこうよ。自爆してって、当たれば当たったでいいし。当たんなかったら、それで回転をね、あ、アニメとか見るんだ、みたいな言われたら、あ、すいません。じゃあ、ちょっと、次のお店行きますね、つって。で、くるくる回るってね。そんなことも考えている。そんな感じですか。まあ、そんな感じかな。まあ、今週そんなんで、まあ他にもいっぱい話したいことあったんだけど、話す？いやーもう時間も時間ですよ。ね、話したところでってありますけど、じゃあとちょっとお便りいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思いますよ。お便りがラジオネーム、ラジオネーム、まどかさん。以前から思っていたが、話に不必要な形で彼女いますアピール挟んでくる連中は何が目的なんだと、女友達どころか女の知り合いすら皆無の俺が言ってみる。あとラジオ初見のために Q&A 作ってみたらどうですか。定期的に童貞じゃないのに童貞という質問出てくるんで思いましたって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。ただ Q&A はね、そのうち作りましょう。上にね追加するだけなんで、童貞じゃないですとね、童貞だと一生思ったので童貞 .net というねドメイン取りましたけど、取ったね時にまあ童貞捨てることになりまして、まあそんなもんですよね人生というねところで、まあただね、まあ、童貞の心は忘れないというところもあってね、まあこのまま続けてるっていう部分ありますね。あとまあね、そんな感じね。あとその話に不必要な形で彼女いますアピール挟んでくる連中ね、まあ何なんだろうって話ですけど、まあそんなやつもいますよね。いいです、そういうやつはもういいんです。もう友達じゃなくていいんでね、まああんまり関わらなくていいんじゃないかなと思いますけどね僕は。あとは、ラジオネーム羊がいる水族館さん、そういえば宅建の話が出てから、半年ちょいぐらいだな。普通に勉強していればそろそろ合格ラインに乗る頃だけど、進捗具合はどうだというねお便りいただきましてありがとうございます。まったく多分宅建って50点満点なんですけど、10点取れるかなぐらいだと思う。本当に一通り勉強して、でまあ2週目の勉強を始めたぐらいで、全然だね。あと3ヶ月だから結構頑張んないといけないんで、本当にアニメは見てらんないっていう部分があります。10月の21とかそんなもんかな、わかんないけど、なので本当にもう3ヶ月前なので、結構本腰入れないといけないということでね、先日も宅建の申し込みね、7月頭から始まりましてね、ようやく登録しましたから、なのでまあやんなくちゃって、まあめんどくさかったね。この申し込みもさ、封書で送るタイプと、あとネットから送るタイプがあってさ、で封書で送るタイプだと、まあ、書いたりとか、あと証明写真撮ったりとかで、先に振り込みしてから、その振り込みした用紙を入れ、つけて送ったりとかさ、いろいろあってちょっとめんどくせえなと思って、じゃあやっぱしね、インターネットでやろうと思って、ただ写真が必要なんだよね。だ写真自分で撮ってさ、久しぶりに1年ちょっとぶりぐらいにスーツ着たりとかしてさ、なんかもうブカブカなんだよね、なんだこれやと思って、まあいいやと思ってさ、で写真撮って、でなんかでもめんどくさい、やっぱりいろいろそういうのやるのがさ、だからもうまたなんか写真撮るのめんどくさいから、今回一発で受かりたいなと思ってさ、まただって次やるときまたこの写真撮るのめんどくさいもんと思って、なのでね、 まあ、そんな感じでちょっとやんなくちゃいけないなっていうところです。あとはラジオネーム、うどんこまるさん。3DSLL は買いますか？モンハンの新作も出るみたいだし、でも解像度が気になりますねってね、お便りいただきましてありがとうございます。本当だね。まあ、正直、でかいのいらないよね。まあ、あった方が多分いいんだろうけど、個人的には、だって携帯ゲーム機だから。正直、重たいよ、3DS ですら。PSP がやっぱしちょうどいいと、個人的には思うよね。だから、ビータちゃんが、ね、PS ビータちゃんがさ、どうなるのかってところだけど、解像度もさ、ビータちゃんなんだやっぱし。あの解像度でモンハンできて、やったら絶対面白いじゃん。なのに、ねえ、ソニーさん、ねえ、もっとうまく立ち回ってさ、ちゃんと囲い込みなよって話なのにさ、100% さ、ねえ、本当に、その今、モンスターハンターのね、3G がさ、ニンテンド DS 出ました、ね、ニンテンド 3DS で出たけどさ、もうやってますけど、ずっとなんだかんだでね、お昼休みに1時間やってますけど、でも違うよねって思って、あれビータで出してたら今ビータちゃん死んでないよねって本当思うよ。だから本当はまあ無理だけどね、無理だけど、まあビータちゃんじゃなくてもいいけど、もうソニー端末で出してほしい。正直ニンテンドー端末では、その面白いゲームってのあるけど、モンハンに求めてるところってやっぱ映像の綺麗さとかもあるんだよね、正直。そう考えるとビータちゃんで出してくれたら嬉しいなと思うんだよね。だからまあ 3DS LL は買わないんですけど、で、モンハンもできたらビータちゃんで出していただけたらね、俺もビータちゃん買うこともね、買いたいもん、本当は。ただやっぱソフトがないから。じゃあ何のソフト欲しいのって言ったらモンハンだからね、そこは。だったらやるよ、正直。って思いますね。その辺も期待したいね、本当にね。まあ最近のゲーム業界ね、わかんないですから何とも言えないですけど、まあそんな感じで、でまあいいかな、今日はね、他にも話したいことはあるんですけど長くなっちゃいますからね。まあいっか、サクッと話す、どうでもいいかな、うん、ちょっとサクッと話そうか。どうでもいいんだけど、ゴミの日がさ、まあいろいろあってさ、まあこの曜日は何を捨てるとかね、あって、たまたまスプレー缶とかを捨てるね、日があったからさ、家に溜まってたスプレー缶をさ、全部捨ててさ、で、いろんな匂いのね、スプレー缶があったのよ。その、家の中のね、ルームスプレーとか、あと、なんか、ちょっと試しに買ったね、香水みたいな、なんかそういう、アッシュみたいなのあるじゃん。アッシュ？わかんないけど。まあ、そんなあってさ、で、全部それ一回空にしないといけないからさ、で深夜にさ、全部さ、中身さ、シューってやってさ、なんかそのうちの階のあたりだけね、ちょっと異臭騒ぎが起きるんじゃないかっていうぐらいね、ちょっと超臭くなっちゃったんですけど、まあ、そんなことがありました。どうでもいい話だね。あとはなんだろうな、人の成功は妬ましいって書いてあるんだけど、そんな話だ。いやね、思うんだよ。まあ妬ましいだけよ。その妬ましくて落ち込むんだけどさ、人の成功を聞くとね、まあそれも身近な人の話を聞くとね、なっちゃうんだけど、ただまあ別に羨ましいなとかっていうわけでもなく、なんかずりーなとかって思うわけでもなく、まあただただまあ妬ましいというか落ち込むというかね、そういうだけなんですけどね。だから自己完結するからいいんですけど、でただやっぱし、まあ、隣の芝生はね、青く見えるっていう部分なのかな、なんていうのもあるけどさね、実際はさ、ね、隣で見てたらさ、すげえ青いな、あの芝生って見てるかもしれないけど、実際ね、その近く見に行ったらさ、わかんないじゃん。もう枯れ切った芝生が青のスプレーで塗られてるとかね。そんな可能性もあるから、もうわかんない、実際見てみないと。ね、本人じゃないとわかんないけど。ただやっぱしね、まあ、青く見えるよねっていうところはあるなって思う。ただ、例えばだけどさ、こういう俺も、ね、よくわかんないラジオやってますけど、それをさ、聞いてくれてる人の中でさ、パルさんはこうやってラジオやっててね、いいなとか、すごいなとか、言って思ってくれてる人も、まあ中にはいる、みたいです。なので、そう考えると、そういう意味では、やっぱし、ね、隣の芝生は青く見えてるだけなんだろうなって、 実際やってる側としてはこれ何なんだろうって思うもんね。これやっても何にもなんないしと思って、これ何なのと思うけど、ただねえ、まあ聞いてる側としてなんかいいなって思ってね、いる人はいるように感じるのでね、まあそういう意味ではまあ実際本人はね全然違うのに周りからそう思われちゃうというのもあるのかななんて思うんだけどさ、でもそれでもねやっぱり普通に考えてさ、なんか例えばだけどさ、この3年ぐらいね、俺何してきたんだろうって思っちゃうところはあるじゃないね。なんかそういうね、そういう周りの成功を見てさ、その成功したやつらこの3年とか超頑張ったんだろうなとか思うと、俺この3年何したんだろうなってなっちゃうじゃんね。他のやつらすごい勉強したりとかさ、あと頑張って耐え抜いてね、仕事頑張ったりとかしてると思うんだけどさ、何したって何もしてないよね、本当に。だからもうアニメ見て終わりですからね。アニメ見てラジオでそれを喋って終わりっていうところでもう終わってますから、そこをさ、例えばだけど、まあわかんない、まあ資格取るのがいいって話でもないけど、本当になんかいろいろ勉強してさ、やりたいことがあってね、勉強してその上でなんか資格を取ったりとかしてバリバリやってれば、やっぱすごいなって思うじゃない。それ3年とかでさ取れたりとかするしね、頑張ればそういうのでさバリバリいけるわけだけどさ、あとは例えばね、まあ会社勤めて頑張ってね、あと我慢して、じゃあ年収500万まで来ましたと、でもう節約してね、まあどうだろうな、年使う金額200万とか300万とか使って、じゃあ200万は残りますと、で毎年200万貯金してましたと、3年経ったら600万だからね、俺60万ないんじゃないみたいなところだから、もう10分の1じゃない、これダメだよねって思うよねと思って、そんな考えるとさ落ち込むなと思うけど、でまあそれはしょうがないからね、まあ妬ましいだけでね、別に羨ましいな、ね、交換してほしいなとかね、そんな思ったってしょうがないからね、何も思いませんけどね、自分に対してただただね、あーダメだな俺はってなっちゃうだけなんだけどさ、そんな風に思ったりする、そんな今週だったなと思いましてね、別にいいんですけどね、そんなでもね、なんか身近でさちゃんと頑張ってやっている人がさ、なんか俺と仲良くしてたりしてくれたりするわけじゃん。そういうのも考えるとさ、よくわかんないねこの世の中と思うよね。あ、それこそわかんないよ、芸能人とかさ、そういうのがもしかしたら友達っていう人いるかもしんないけど、それだけどなんで俺と友達なんだろうみたいな、なんで俺と仲良くしてるね人が芸能人なんだろうとか思う時あるかもしんないけど、まあ、それもさやっぱりね、隣の芝生は青く見えるだけで別に根本は同じ人間でさ、なんか人間性がお互い楽しければね、それでなんかいいんじゃないっていうねところなのかななんてちょっと思ったりもするからね、まあ、なんとも言えないけど、まあ、そんなことをねまあ思ったりとかしちゃったけど、結局答えは出ませんよねってところで、まあそんな感じ、もう今日もじゃあもういいかなね、まあ話したいことはまた次回ということでね。でただ次回は次回はね7月の22日の日曜日なんですけども、もうこちらはもうね、毎週言ってます大塚コン、マチコンのね、結果がまあ21日にねマチコンがありますから、その翌日ということでね、もしかしたら出会った女の子がゲストに来るかもしれないぞというね、そんな期待を毎回させて何にもないっていうねところですけどね、まあそんなんでね、その辺の模様なんかをお届けしたいと思いますからね、まあマチコン気になってる人いたりとかねしたら、ぜひね聞いていただけたらいいんじゃないかななんて思います。ではそんな感じでね、今日もねまあ長々と、ね、ほとんどアニメの話で終わっちゃいましたけどね、需要のない話でしたけど、まあ、こういう箸休めの回もありということでね、ちょっとやらせていただきましたけどもね、まあ、そんなんでね本日もご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。